よし、今日は自分らしく練習通りにやろう。大事なプレゼンとか試合の前って、あなたもよくそうやって自分に言い聞かせたりしませんか？
ああ、よくやりますよね。なんかとりあえずそう言っておけば安心できるというか。
そうそう、おまじないみたいに。でも実はその一見ポジティブな励ましこそが、あなたを失敗に引きずり込む最悪の罠かもしれないんです。
本当にその通りですね。私たちって無意識のうちに自分らしさっていう、耳障りのいい言葉に隠れて、厳しい現実から目を背けてしまっていることが多いんですよ。
というわけで、学び続けるあなたへ送る今回の深掘りですが、テーマはまさにその思い通りにいかない現実との戦い方。
はい、今回も非常に興味深いテーマですよね。
ええ、今回私たちが注目したのは、愛知県にあるバドミントン教室、フィニックス愛知が2026年7月8日に公開したあるブログ記事なんです。
バドミントン教室のブログと聞くとちょっと意外に感じる方もいるかもしれませんね。
そうなんです。でも奪わないでください。ここで語られているのは、スポーツの枠を完全に飛び越えて、ビジネスパーソンや日々成長を求めるあなたの心にぐさりと刺さる圧倒的なマインドセットと本質的成長論なんです。
本当に素晴らしい人間観察に基づいた考察ですよね。一見するとスポーツの指導論なんですが、その真相にあるのは人間が逆境に直面した時の心理的メカニズムというか。
なるほど、心理メカニズムですか？
はい。それから組織におけるチームワークの真髄ですね。これほど普遍的で、かつ鋭利に人間の弱さをついた文章もなかなか珍しいと思います。
今日の私たちのミッションは、思い通りのプレーを目指すことがなぜ失敗への直行便なのかを解き明かすことです。そして私たちが無意識に陥っている不機嫌という罠の恐ろしい正体を暴いていきます。
はい、不機嫌の正体ですね。
ええ。逆境をどう乗り越えるべきかを徹底的に議論していきますよ。ちょっとここで整理しましょうか。まずは私たちがよく口にする耳障りの良い言葉についてです。
自分のプレーをしようとか、自分らしく戦おうという言葉ですね。
そうです。これ私もよく同僚に声をかける時とか、自分を奮い立たせる時に使っちゃうんですけど、このブログの著者はこれが恐ろしい甘えと逃避であるって断言しているんですよね。
なぜそれが甘いになるのか。それは勝負の世界とかシビアなビジネス環境における本当の脅威というものを根本的に履き違えているからなんです。
本当の脅威ですか？
はい。真に強い相手や越えなければならない壁というのは、あなたが用意してきた思い通りの形を優しく見守ってなんかくれません。
確かに相手も必死ですもんね。
ええ、むしろこちらの思い通りを徹底的に破壊して気持ちよさを奪って得意なパターンを消し去ってくる存在なんです。それこそが本番の性質なんですよね。
つまり、自分らしくやりたいとか、思い通りにやりたいって願い続けることは、自分の都合の良い環境しか受け入れないっていう宣言みたいなものですね。強敵との対戦を最初から拒否しているのと同じだと。
まさにそういうことです。ブログの中にある本番の舞台は用意してきた理想を発表する学芸会ではないという表現には本当にハッとさせられました。
これ仕事でも全く同じことが起きますよね。
ええ、具体的にどのようなシチュエーションを想像されましたか？
例えば、クライアントのために何日も徹夜して、完璧で美しいプレゼン資料を作り上げたとしますよね。
はい、よくある場面ですね。
でも、いざ重要な会議が始まると、最初の1ページ目で全く想定外の厳しい突っ込みを受けて、用意した完璧なプランが完全に崩壊してしまう。
ああ、それは痛いですね。
いや、10ページ目まで聞いてくれれば凄さがわかるのにって心の中で叫んでも、相手は待ってくれないわけです。そんな時に私が準備したスライドを最後まで発表させてくれないなんて、このクライアントはおかしいって嘆いたり恨んだりするのは、完全におもん違いだということです。
ここで非常に興味深いのは、人間が自分の真の実力をどこで測ろうとしているかという心理的なバイアスなんですよ。
心理的なバイアス？どういうことですか？
私たちは往々にして、すべてが順調で何の邪魔も入らず、自分の思い通りにことが運んでいるときに出せるパフォーマンスを、自分の本来の実力だと思い込みたがるんです。
ああ、すごくわかります。邪魔されなければできるのにって。
ええ。でも、脳科学や心理学の観点から見れば、それは単なるストレスフリーな状態での処理能力に過ぎないんですよ。
なるほど。それは単なる環境の産物であって、真の実力ではないと。
その通りです。現実のルールはもっと過酷です。予期せぬトラブルや強力な障壁によって足元を救われそうになった時、計画が船ぶらに打ち砕かれたその瞬間に、それでもここで何を成立させるか。
それでも何を成立させるか。
はい。脳がパニックを起こしそうになった時に問われる、それこそが厳しい現実が突きつけるあなたの本当の実力なんです。
ということは、少し疑問が湧くんですけど、そもそも完璧なプレゼン資料を作るみたいな計画や理想を持つこと自体が最初から間違っているってことなんでしょうか。行き当たりばったりで挑めってことですか。
いいえ、計画や理想を持つこと自体は極めて重要です。問題なのは計画そのものではなく、その計画に自分のエゴを強く結びつけてしまうことにあるんです。
自分のエゴを結びつけるですか。
はい。こうでなければならないという理想に執着するあまり、それが壊された瞬間に計画が失敗したのではなくて、自分自身が否定されたと錯覚してしまうんですよ。
ああ、なるほど。
その結果、現実への対応を完全に放棄してしまうんです。
自分のアイデンティティと計画を切り離せていないから、崩された時に対応できなくなるんですね。でも、ここからが本当に面白いというか恐ろしいところなんですけど、
ええ、
理想のプランが破壊された時、つまり思い通りにいかない状況に直面した時、人間の精神的な成熟度が冷酷なまでに暴かれると、この著者は指摘していますよね。
はい。ミスをした時に露骨に顔に出すとか声を失うとか、あるいは周囲からの指摘に対して拗ねたり過度に落ち込んでみせたり、
やってしまいがちですよね、無意識に。
ええ、私たちはこれを単なるメンタルの弱さとか一時的な感情の乱れとして片付けがちなんですが、著者の視点はもっと鋭くて容赦がありません。
そうなんですよ。これを極めて根深い幼児性であると一刀両断しているんですよね。不機嫌な態度を取る人間は、無意識のうちにその負のエネルギーを使って周囲をコントロールしようとしているんだと。
ええ、まさに。私は今傷ついている、私は怒っているという態度をばらまくことで周囲に気を使わせているわけです。
責任の追及から逃れようとしているんですね。これってつまり、世界に対して私を抱っこして機嫌を取ってくれって泣き叫んでいる赤ん坊と全く同じ精神状態だってことですよね。
この世界への抱っこ要求というメタファーは、人間の防衛本能を見事に言語化しています。思い通りにいかない現実を直視するだけの成熟度がないため、感情的な反応を盾にして他者に環境の修復を要求しているんです。
これリスナーのあなたも日常で絶対に思い当たる節があるはずです。例えばオフィスでコピー機が詰まった時に頭痛落ちをして引き出しを乱暴にターンって閉める同僚とか。
ああ、よく言いますよね、そういう方。
あるいは自分のミスを指摘された途端にこれ見よがしに大きなため息をつく上司とか、周りの人は一瞬で空気を察知して、あ、今あの人に話しかけない方がいいなって気を使いますよね。
え、周りが対応を迫られますからね。
あれって単にその人の機嫌が悪いっていう個人的な問題じゃなくて、周りの人間の脳の処理能力を強制的に奪い取っている最悪の行為だったんですね。
これをもう少し大きな視点で捉えると、組織論やチームの生産性に直結する極めて深刻な問題であることがわかります。
深刻な問題ですか。
ええ、ダブルスの試合であれ、ビジネスのプロジェクトであれ、最悪のパートナーというのは感情の処理を周囲に押し付ける人間なんです。
なるほど。感情の処理を押し付ける。
本来チームの仲間は目の前にある現実の課題に脳のリソースを集中させなければなりません。しかし隣に不機嫌な人間がいると、脳は無意識にこの人を怒らせないようにするにはどうすべきかという感情のモニタリングにメモリを消費させられてしまうんです。
いわばチームの心理的安全性を人質にとって、周りの脳のメモリを無駄遣いさせているわけですね。そんな状態のチームが複雑な問題とか強敵に勝てるはずがありませんよね。
え、絶対に勝てません。
順調な時とか楽しい時に優しくできる人はいくらでもいますけど、本当の成熟路とか真のプロフェッショナルとしての姿が現れるのは、まさにこの思い通りにいかない瞬間なんですね。
その通りです。著者は真に共に戦える最高のパートナーについて、お互いの脳機能を合流させられる人間と表現しています。
脳機能を合流させる、いい言葉ですね。
ええ、想定外の事態が起きた時、誰のせいかを責めたり自己嫌悪に陥ってうずくまっている暇はありません。感情の波に飲まれず、すぐさま、でここからどうすると即座に問いかける。
でここからどうする、
はい。そして次のアクションへと全員の脳の処理能力を振り向けられる。これが本物のパートナーシップなんです。
シンプルですけどすごく力強い問いかけですね。でも私たちがその不機嫌という名の幼児性、世界への抱っこ要求を捨てて実際に脳機能を合流させるためには、具体的にどうマインドを切り替えればいいんでしょうか。
そこで 逆境に対する決定的なパラダイムシフトが登場します。
パラダイムシフトですか？
ええー、想定外の展開や連続するミスは自分を不幸にする敵ではないんです。現在の自分の弱点や崩れ方、逃げ方の癖を正確に教えてくれる無二の教材なんだという考え方です。
自分を更新するための教材ですか？
これこそがこの哲学の核となる部分です。不機嫌になって自分の殻に閉じこもるというのは、目の前に配られたこの非常に貴重な教材を自らの手でビリビリに破り捨てていると同じ行為なんですよ。
もったいないですね、それは。
ええ、自分にとって都合がよく気持ちよく勝てる楽園を探し回るのをやめること、思い通りにならない世界の真ん中で泥臭くしかし凛としてなお立ち続ける力を養うことこそが本当の意味で強くなるということなんです。
この記事の最後に添えられていた AI の特別コラムによる分析も秀逸でしたよね。一見するとすごく厳しい冷徹なメッセージに聞こえるけれど、その底に流れているのは凄まじく熱い信頼なのだと。
はい、あそこは素晴らしい視点でした。
思い通りにいかない現実こそが自分を更新するための教材であるという視点を持てば、どんな絶望的な逆境も一瞬にして最高の成長の舞台に変わる。まあ理屈はすごくよくわかるんです。でもちょっと押し返させてもらってもいいですか？
ええ、もちろんです。どうぞ。
自分が大失敗してパニックになっている瞬間、例えばクライアントが激怒して席を立とうとしているその瞬間に、お、これは自分の逃げ方の癖を知る無二の教材だなんて、そんな冷静に思えるものでしょうか？
まあなかなか難しいですよね。
脳が戦うか逃げるかっていうパニック状態になっている時に今すぐできる意識の切り替え方なんて本当にあるんですか？
それは非常に現実的で重要な問いを投げかけていますね。結論から言うと、パニックの最中にいきなりこれは教材だとポジティブになる必要は全くないんです。
あ、ポジティブにならなくていいんですか？
はい、脳科学的に見ても扁桃体が興奮している時に論理的な思考を司る前頭葉をフル稼働させるのは困難です。ですから最初のステップはポジティブになることではなく、思い通りにいかない状況を拒絶するのをやめることなんです。
状況を拒絶するのをやめる。
ええ、私たちは無意識にこんなはずじゃなかったとか、あの人のせいだ、運が悪かったと目の前の現実を否定しようとします。その現実と理想のギャップに対する抵抗のエネルギーがパニックや不機嫌を生むんですよ。
なるほど、抵抗するから苦しいんですね。
そうです。ですからまずはそこに明確に線を引く。ああ、今私の計画は完全に崩壊した、クライアントは怒っている、これが現在地だ、ただ冷徹に受け入れて現状にピンを刺すように観察することです。
なるほど、感情で抗うのではなくてまず現在地を認めるんですね。自分にとって都合の良い環境、つまり楽園を探すのをやめた瞬間に初めて成長への具体的な一歩というか、次の打ち手を考えることができるんですね。
その通りです。自己肯定という名の甘いぬるま湯から抜け出し、環境や他人に自分の機嫌を管理させる偽りの日々を終わらせる。
はい、
自分の足で冷たい現実に立つこと、そこからが知的な探求者としての、そしてプロフェッショナルとしての本当の勝負の始まりなんですよ。
自分の機嫌は自分で取る、そして崩れた現在地からで、ここからどうすると問いかける。ブログにあった究極の格言がここで完璧に腑に落ちますね。思い通りにいかないから崩れるのではない、思い通りにいかない時に未熟さが露呈しているだけであると。
ええ、本当に確信をついた言葉です。
いやー、本当に耳が痛いですが、これほどクリアな指標はありません。最後に、私たちがこの幼児性の罠から脱却するための3つのセルフチェックを共有したいと思います。リスナーのあなたもぜひ自分の胸に手を当てて日々の行動を振り返ってみてください。
はい、ぜひ皆さんに実践していただきたいですね。
1つ目、ミスや想定外の事態が起きたとき、無意識にため息をついたり態度で不満を表して周囲に気を使わせていないか。
無意識にやっていることが多いので要注意です。
2つ目、自分らしい納得のいく形にこだわるあまり厳しい現実への対応を放棄していないか。
これもよく陥りがちな罠ですね。
そして3つ目、困難に直面した瞬間、パートナーや仲間の脳機能を奪う存在になっているか、それともここからどうすると合流できているか。
この3つですね。
ええ、 日々新しい情報をインプットして成長しようとしているあなたにとって、この3つの問いは明日からの行動を変える最強の武器になるはずです。
ダリの心の中にも幼児性は存在しています。それに無自覚なまま生きるか、それともこのチェックシートを用いて自分を厳格に振り返り乗り越えようとするか。
その差は大きいですね。
ええ、その差が数年後のあなたを全く違う場所に連れていくでしょう。
さて、今回の深掘りを通して見えてきたのは、思い通りにならないことは決して失敗や不運ではないということでした。むしろそれはゲームの始まりであり、私たちが成長するための最高の舞台です。
ええ、まさにその通りですね。
次にあなたが予想外の困難に直面し、完璧なプランが崩壊したときは、どうか深呼吸をして自分自身やチームに向かってこう問いかけてみてください。で、ここからどうすると。
はい、そこから全てが始まります。
そして最後にあなたに一つ新しい視点からの問いを投げかけたいと思います。今日私たちは自分自身の不機嫌が世界への抱っこ要求であると学びましたよね。
はい、学びました。
では、もし明日理不尽に起こり狂う上司や不機嫌な態度で威圧してくるクライアントに出会ったとしたら、彼らのその怒りや不機嫌もまた実は深深い幼児性であり、大きな体をした大人が思い通りにならない私を抱っこして機嫌を取ってくれと叫んでいる赤ん坊なのだと解釈してみたらどうでしょうか。
ああ、それは非常に面白い視点ですね。
うわ、怒られて怖いではなくて、あ、この人は今私に抱っこを要求しているんだなと心の中で思えたなら、相手の不機嫌に対するあなたの見え方、そしてあなたが取るべき冷静な対応は、これまでとは劇的に変わると思いませんか。
確かに、相手を客観的に見られそうですね。
ええ、今回の深掘りがあなたの明日からの世界の見え方を少しでもアップデートできたなら嬉しいです。それではまた次回のセッションでお会いしましょう。知識好奇心の旅はまだまだ続きます。